雨の森とケンタがお送りする元祖コンシャスラジオ始まるよ。スタート。
コンシャスラジオ。
どうも
こんばんは、
ケンタです。
雨友不動産です。
私は中目黒
誰も私を真似できないトップオブトレンド、私は中目黒、
はい、でおなじみ中目黒からお送りしておりますが
ね、2回連続で中目黒ですよね、
うん、222回目
ゾロ目ですか。
ゾロ目スペシャルでございますが、まあ回運数ですね、自動的に、
まあ222やからな、
はい、
彼読んでも222
や。そうですね、ちなみに
ちなむね、
街で
9月も
222みたいなこうゾロ目で並んだ222を見た時にはみんなあやったって思わなあかんしで、
ね、あそうなんや、うん、なんかなんやろ、パッと見たら2時22分だったとか、
そうそうそうそう、
なんかパッと見たらマンションの222号室だったとかよく分からんけど、もうなんどういうこと、
並びがゾロ目の222っていう数字は、うんうん、今後の人生の大きな指針を示す重要な意味を持つらしいで。
どういうことそれは、なんかその何的に風水とその
あのスピリチュアル的に、
ああ
のなんヌメロロジーらしい
あヌメロロジーに従うと222はすごい力を持った数字なんや。
222を見たら、うん、まずはアクセクした日常の過ごし方を一時停止、
スピリチュアル
で一呼吸を置く、
はいはいはいはい、
で一回自分の考えをまとめてみる
それネオが言うてたね最近ツイッターで
一回自分の考え
ま
とめ
て、やりたいことやらなくていいこと何とかをまとめようって調子の
って、222見たん
だ、見たん
か2という数字にはあなたが今取り組んでることは正しい、素晴らしい結果が待っている、諦めずにやり続けること、
あ、なんかそのヌメノロジーには1はこういう数字、2はこういう数字っていうのがあるんやな、なんか
で時間がかかろうとも正しい道を進んでいる、今持っている意志や活力が自身をさらに高める、勇気、信じる心っていう意味があるから、
J-POP まみれやんか2は、
だから222はもうそれしかも3つやからね、今あなたがやっていることをそのままやり続けるように、うまくいくことを信じると必ず良い方向に進むだろうっていうメッセージが込められてるから、
ひどいやつやな、ヌメロロジー、
ヌメロロジー、
ヌメロロジー、うん、何やそれ
から、あの、まあ、コンシャスラジオをたまたま聞いて222回目やった人は一旦
すごいね
自分を見直す
まとめ直すっ
ていうのが必要でございます。
そうですか、
はい、
今日は何ですか、9月の15日ですか、今日は何て言うんだっけ、お宮参りに行ってきたよさっき。
何のお宮参り、
お宮参りってほらなんか生まれ子供生まれたらなんか
犬の日に行くやつ、あそれ生まれる前か、
それは安産祈願やな、
うん、
あなんかでなんか初宮参りっていうのかな、ほんまはお宮参り、
赤ちゃん抱いて写真撮るやつ、
そうみんな清掃して、
はいはいはいはい、
俺は結構なので行ったけど、
今日行ってきたの、
今日行ってきた、今午前中行ってきた、
あ宮参り後かいな、
宮参り後やな伝説のあれすごいよ、
うん、何する
の、あのあんいやもうほんまあれやわ、厄払いみたいなやつや、
はいはい、シャッシャって振ってもら
う、シャッシャって振ってなんか大田区田園調布なんちゃらの雨の森たけしの生まれたなんとかなんとかをみたいなことずっとやってんねんけど、
個人情報ダダ漏れやん、
ダダ漏れやん、ほんまに、なんかあれやで、まあそれっぽいことしようねまたフリーダムやからあいつら、若手やったけどねめっちゃ感動した、なんかあの
新進系や、
そうそうそうそう、太鼓とかドーンって叩くし、であのプーン雅楽やわ、プーンなんていうのあれ小みたいな、プーンを完全に CD かな
あ、 CD なんや、
CD やな、なんか太鼓のところにあんねん、俺はもう隠してるけど分かってる、そう ポチッと押すし、最後手でフェードアウトしていったからなあいつ
ら何ちょっと色気出しとんねん
まあしょうがないけどね、それ CD 流すしかないからな、
別に、まあ、そんな抱えてられへん、
もちろんもちろん、そのちっちゃいなんとか8万みたいなところに行ってやってるからな、
うん、えただそのシャカシャカしてもらって、うん、住所と名前読み上げられて、う
ん、
おしま
い、いっぱいあるいっぱいある、なんかこのなんやあれ枝みたいなのを神様のある方に 枝みたいに渡されんやんか、うん、それ札みたいについたのを、うん、なんかあの木の幹の方を神さんに向けてお供えくださいとか、あとはあのおみきお酒ももらうし、ああまあなんか2、30分なんやかんやするで、
そうなん
だ、なんか頭お酒くださいみたいなことをやったりとか、やるやる、安産祈願の時もやる、いやもう全然よくないで、
あ
もうほんま知らんけど、ほんまやりたい放題やからなあいつは、もうなんかで。なんていうの、お払う金のことなんていうか、
お布施みたいな、
お布施みたいなもん、額が決まっていないっていう、あのアナーキーな、
あ気持ちで
って、気持ちや、うん、なんか額によってあのもらえるもんが違うらしいけどね、
あそうなんだ、
最後にこう渡されんねんけど、いやもう5000円や多分俺は多分最低の、
それ相場とかあるんかな、
いやでも多分お宮参りは5000円ちゃうか、厄払いとか5000円、1万円2万円3万円条件なしみたいなことやろ、
あそうなんや、
そうそうそうそうそうそうそう、怖いで、
なんかすごいね、
すごいよほんまに、なんかもう一個一個ツッコミどころ満載やから、神主の動き嘘やろお前、それなんか雰囲気なんかな、こう回れ右みたいなしたりするんやから、足を一歩出してくるって待ってなんかとか、全部嘘やろそんなんてあんのかな、ちゃんとなんか
あるんじゃん、
それっぽいことやってるけど、ずっと
肩みたいな、
あそう流派みたいなのがあって、どの神様のお寺かみたいな
もん、ね、まあこうなんかシャッシャってする前には、うん、やっぱこういうステップをまず踏んで
めっちゃおもろいからなほんまつっか、じゃ若手やからマジで、ヒゲとか生えてるし、
マジで
28ぐらいやな、
マジでバイトかな、
バイトやな絶対ああいうのなんか変やなと思うわ、なんか太鼓の叩き方とかも絶対自由やわ、あれなんかドン、ドンドンドンドドンドンみたいな、なんかほんまフリージャズみたいな感じで、
後ろで流れてるよね絶対、なんか
さやな
自分の頭の中では
ああいうの面白いけどな、
そういうイベントってまだいっぱいあんの、
いや知らんねん、もうなんかもうほんま調べんのもめんどくさくて、うん、なんかもうああいうのはやっぱね、その親族とかと一緒に子育てしてる人が、うん、昔の人がちゃんとなんか教えてくれるんちゃうかなっていう、はい、
もうそろそろ宮参りやで
と、そうそう奥井染めがどうだとか、
奥井染めもなんかやるもんな、あの食いっぱぐれへんようにこれとこれとこれ並べてみたいな、
そうそうそう魚があってとか、いやもうそれはあれやもうなんか木曽路みたいなところでやるわ、もうめんどくさいから、
なんか木曽路ってあごはん屋さん、
ご飯屋さんでもなんかあんねん、奥井染めセットみたいな
の、ああなるほどね、奥井染めのルールに、うん、マナーにのっとった職業出してくれんやん、
なんかそういうのほんまもうホリエモン世代やから、うん、もう全然ピンとけえへんわ、あれ意味あんのあんなんて、
まあ
なんか
やっぱより大きなものへのアクセス、
うーんそうやっぱ、うん、あのピーツカ君の世界やろ、うん、いやなんかあんまピンとけえへん、
まあいらんよね、だって俺多分下手なやつより子供食いっぱぐれさせへんし
せんでも、いやだからまあそうね、まあそれ言ってしまえば、だから食いっぱぐれなかったとしてもお宮参り行ったおかげじゃないし、食いっぱぐれたとしてもそれ行かなかったせいじゃないし、うん、もうその生命判断みたいなもんやわ、うん、もうなんかそんなに依存してるわけないって、うん、まあ思ってまうけど、
まあ、でもやっぱやらんよりはまあやっといた方がいい気するよな、とはいえなんとなく
5000円出して
5000円でなんかその罪悪感を買う、罪悪感をこう売るみたいな、うん、
まあね、いやまあね、うん、まあでもやっていくと思うよ、なんかそういうのも人並みに、あの
やろな、
ちゃうなと思いながら、まあ、心のどっかで今度こういうことじゃないと思うねんけどなと思いながらやっていくけどね、なんか、
まあんま意味わからんよな、
まあ意味わからんし、お寺ってほんま儲かるなって思うわ、こんな言い方したらあれやけど、まあ、
しかも宗教法人やから税金かからへんしな、
あのなんかそれでなんかな、泣き相撲みたいなパンフレット入ってて、なんか横綱とか決めんねん、年に1回やっとんねん、なんかで どんだけ立派に泣くかみたいな、泣き相撲は赤ちゃんからの卒業式ですみたいなコピー入っとったわ、その大田区にあるなんちゃら部屋っていうところのお相撲さんも来るらしいねん、なんか伝統行事っぽくやって、なんか参加人数は150人って書いてた、1年2回で、参加費が1万5000円か
マジで、ね、
それ
すごいね
すごいよお寺は、
225万
かな、 150×1万5000円、225万や、うん、なんかそのお相撲部屋へのギャラとかもあるんやろうけど、すごい
な、何なんそれ、何がもらえんのそれ、
いやもうそれはだからお米や、じゃあなんかなんか 知らんけどなんか入っとるで、なんか鰹節とか、なんなんやろあれ。まずお水とペットボトルに入ったお水と、うん、でもなんかただのお水じゃないんやで祈祷しましたよみたいなお水と、
はいはいはい、
なんかお米と、これはなんかちょっと普段のお米にまずちょっと10粒ぐらい、うん、玄米みたいなやつとふりかけとみたいな、うん、そういう なんやろ、
ちょっとご飯おいしく食べようか
いやでもだからただのご飯じゃないんだぜっていうこと書いてある、うん、これは拝んでます
セット、はいはいはい、うん、さあ、はいはい、神にいいかお供えしたやつですよと、
そうそうそうそう、パワーって書いてある
筋肉巻きの
いやほんますごいよね、いやでも全部一緒やから、信じること信じる心につけ込んで物を売るっていうのはブランディングやから、結局、うん、宗教っていう強いブランディングのおかげやもん、うん、ほんまに何やろ、
すごい、いやまあうん、まあやっぱでももう日本神話うん、とかの神様はやっぱ人間臭いからお金を払わへんかったら助けてくれへんと思うわ、
なるほど、うん、でも確かにそういうのってお金じゃないけどお金やね、うん、どれぐらい信じてるかっていうバロメーターやんか、結局そのお金も ここで何度払うかっていうのは結局、うん、まあどんだけ信じてんのっていうことやから、つまり、うんうん、
まあ一個の尺だ
よ、うん、まあお金っちゃお金だよな、だから、うん、知っといた方がいいのに、なんか普通に雑学感になっている事実ってあるやんか、なんか。
え、そんなんある？
いや、じゃあなんかさ、なんかよく思うんやけど、いわゆる雑学あるやん、モテ用の、モテるための、そうそうそうそうそうそう、これでなんか10人抱けるとかでよう言うてるような、と、レベルが違うやつがあると思うねん。例えば、まあ、ケンタとかも俺多分一番最初に教えてもらったのはケンタやと思うねんけど、海外で事故あった時に日本人の乗客はいませんでしたっていうのはなんでかっていうのとかって あんなんて、でもまあなんか雑学レベルやん、あれって実はさっつって、なんかそんななんかなんかいやらしいことじゃないんやでって、あれはもうなんか電話とかすんなよっていうことなんやでっていうのとかって、あんなんて雑学じゃあかんレベルやんか。
ああ、ほ
んとか、あれも知ってる？ベイビーインカーのステッカーも知ってる？あれちゃんとどういう意味なんか。ベイビーインカーだっけ？赤ちゃんが乗ってますって。あれもなんかお手柔らかに的な、なんか赤ちゃん乗ってるしちょっとなんか運転ゴニョゴニョしてもごめんな的に思ってたりする人多いやろ、なんか。
あおらんといてや
よ。まあ、あまあそうそうそう、そういう全然違うからね、あれも。あれは事故った時に大人は逃げれるけど、もしかしたら赤ちゃんが、まあ、とか、まあ、海に落ちてしまったとか、赤ちゃん乗ってるから赤ちゃんが中にいないか確認してねって意味のステッカーなんや、あれって。周りの人に対する、
あ、まあ、しかもあんなもんないけ、ベビーカー
乗って
か、
そう、チャイルドシートでやってるから、例えば仮にお父さんお母さんが事故って死んでも、周りの人が赤ちゃん乗ってた、赤ちゃんを無事かどうかを見なあかんっていうためのメッセージであるっていうことが知られてなかったら、もう全然意味がないやん、なんてみんなつけてるけど、なんか、
なるほどね、
よくないよね、そんなんて。あれだもん、知ってる、鎮火法って知ってる？
そもそも鎮火法がなんかわからん。
いや、これちょっとごめん、真偽のほどちょっと定かじゃないけど、なんか昔聞いたけど、消防車ってさ、ピーポーピーポーじゃないわ、ウィーウーウーとカンカンカンカン両方あるやんか、あのカンカンカンカンってなんかテンション上がってる、もうやばいやばいのカンカンカンカンや思ってなかった、なんかようわからんけど、
まあまあ気分言わんとすることはわかる
けど、あれは鎮火法っていう、もう火は止まったよ、火はもう燃えてないから安心してくださいね、
やったったで
って、やったったでじゃないと思うねんけど、別にそんなんやろ、消防署に帰るときにわざわざカンカンとかならないねんけど、通報あったけど、間違いでしたよとか、なんかそういうのを知る、なんか近所の人とか安心してくださいね、これ別に火事じゃなかったですよのカンカンカンカンっていうやつらしいね。
なるほど、うー言うて来てるからみんなやばいやばい
やばい、やばい、なんかあったんかなって思ったら、
カンカンカン、そうそう、ああ違ったんや、
を、うん、知らないやん誰も、そんなことを、うん、あんなことさ、
うん、
もうほんま学校でも教えるレベルやし、なんかそんな雑学、
確かによりやばくて急いでますせぐらいの
って俺は思ってた、なんかもう、ああそう、もう高ぶっとんねやなと、
次のフェーズに
移行したな、そうそう、1段階ワンランク上のおっさんなんやなと
思ってた思ってた
やろう、なんかそういう あの文化として比較的新しいものっていうのもあって、例えばさ、目が不自由な人がさ、あの杖を上げてたら困ってるよっていうことって知ってる？
そうなんや。
そんなんもあんねん実は。声かけてくださいっていうメッセージなんよ、あのなんていうの、カンカンカンってやる杖みたいなやつ、
あの前にカツカツカツ
カツ、そうそうそう、あれをこう上にこう上げてたら誰か、僕、私今困ってるので声をかけてくださいっていうことなんやけど、まあ、そういうのはなんか多分最近やねん、多分そういうのが策定されたのが。ただ鎮火法みたいなことは多分もうめっちゃ昔からあるから、ほんまに赤は行け、じゃあ赤は止まれ、青は進めレベルで、鎮火法は鎮火法やと教えてくれてないと全く意味がないやろってすごい思う。
確かに確かに、あかんな、それ雑学じゃないもんな、実学、
モテ雑学になったらあかんよ。いや俺はもそれで、まあ7には抱いてきたけど、ベイビーインアカー知ってるみたいなんで、ベイビーインユーするみたいな今から抱いてきたけど、
それどんな頭を弱い女抱いてきてんってい
う俺の格が下がるよな いわゆる、まあ、アーティスト印税みたいなって、まあ、テンパーと言われてるとして、だサザンオールスターズやったらさ、津波200万枚みたいな、200万枚の
1000
円やから、
だから2000万に20億や、
20億のテンパーやからさ、まあ、サザンオールスターズに、まあ、あの曲だけで2億入ってると、で、まあ、作詞作曲両方桑田佳祐でさ、セミプロのパーカッション野沢っちどれぐらい入ってんのあれ。
でもあの、まあ、サザンクラスになったら、まあ、うん、アーティスト印税が、うんうん、まあ、多分 10% と仮定して、うんうんうん、まあ、作詞作曲印税は別やんか、うんうん、プロデュース印税とか、うんうん、だから、まあ、10% あるかどうか分からんけど、仮に 10% やとすると、うん、まあ、それ当分やろ当然。
あ、もうだから作詞作曲は別やからね。
そうそうそう、でそうすると5人やとしたら2億の4000万、
やばい。野沢やっけ、うん、パーカッション叩いたことあんまないのにサザン入って、うん、あのレコーディングの日だけペット来て、
うん、あ、聞けミディ
パーカッションの前に立つだけの仕事やもんな。
やのにヘルニアになる
でヘルニアの本出してるからな
パーカッションの本出したことないくせに
俺もうほんまドラムやってる時に桑田佳祐みたいな人のほんま出会いたかったわ
なあ。
いろんな人生があるで、うん、
は。まあでも桑田佳祐と一緒のに惚れ込んでというか、こいつおもろいなって言って一緒にバンドやろうってメンバー集めた、大森さんっていうもいい日のかね、今っていう人がこういろんな人を集めて、でもすぐ多分メンバーまたバラバラなの、また大森さんが集めて、でもそんでにたまたま引っかかった野沢っちはもうちょっとポポンって
やったことないのにあんまし、
何これって、どこ押したらええのみたいな。
横こう上どこ叩いたらええのこれ
でしかもほら吹き琵琶湖には10メートルのミミズいるらしいでとかメンバーに言うてるらしい
いやでもそうやな、でも多分ほんまあれぐらいのビッグなバンドになってると、うん、なんかそういうちょっとなんか抜けたやつがおることで、うん、なんかバランスが保たれるというか、なんか面白いなと思うな、そういうのなんか、うん、
やっぱ人間性担当やな多分な、
ね、あのあそうやね、うん、担当は人間性潤滑油すごいよね、
だからパーカッションなんやろな。
そうやな、だってパーカッション俺聞こえてきたことないけどな、サザンの曲
で最初の方だけやろな。
そうやな、いやまあああいうのはほんま難しいわ、だってさ、うん、まあ、いつも言う話だけど、いやほんま桑田佳祐以外の人はまあ正直誰でもいいやんか、
まあ、ハラボーぐらいやな。
あ、まあそうやね、ハラボーはもうまあコーラスでも結構聞こえてくるし、
うん、まあそうやな、まあ、
スピッツの草野正宗以外しかり、ミスチルの桜井和寿以外しかり、なんやろ、例えばミッシェルのベースギターとかと違うやん、あれはやっぱしちゃんと
あの4人になる
じゃないとあかんけどさ、なんか別に誰でいや知らんで、ごめん知らんけど、ファンからしたらもしくは詳しい人からしたら何を言うとんねんとあるかもしれんけど、まあ
まあでもこうとはいえ、 ウルフルズのトータス松本がソロで出してもウルフルズほどは売れへん、
う
ん
う
ん、
あそうな
ん、うん、だからやっぱりウルフルズっていうパッケージで一人ぐらい変わってもいいんかもしれんけどあの3分の2ぐらいはいとかんと、うん、なんかウルフルズ感ないやんやっぱ。
いやそれ曲聴いても分かる、
うん、いや曲聴いても分からへん、うん、でもウルフルズを好きやっていう人は、うん、なんか
それはそうやろ
う
な。
そうだってミスチルのファンの人とかでもさ、うん、もう最近の曲別にそんな聴いてないけど、うん、なんかライブは行くみたいな人とかもいるやん、うん、なんか昔ほど追ってないみたいな。
まあ俺らがじゃあレディオヘッド来たし行こうかみたいな、そういうね、今度マッシブくるしちょっと行くかみたいな。
でもトム・ヨークのソロってなったらちょっと弱い。
なるほど、トム・ヨークだったら行かないっていうのはあるよね。そうそうそう、確かにね。
でレディオヘッドっていうこのパッケージに愛着が生まれるやんか。
なるほどな。
だからやっぱあのサザンオールスターズ、スピッツ、ミスター・チルドレン、ウルフルズであり続けなあかんから、やっぱそういう意味で言うと、まあ立ってるだけでも、
うん、音は出したことはないけども、
全然いた方がいいんやろ
な。でもレコード会社はソロでやってほしいと思うで、だってソロとはいえウルフルズ4人のとトータス松本1人やったら、でも4倍は CD って売れへんやんか当然。
そうやな。
桑田佳祐のソロとサザンのやつやって、もうほんまに曲なんかも聞いても全然分からへんし。でも健太が言ったのはあると思うけど5倍は売れへんやんか、サザンだったらって、うん、って考えたらい
いかも。野沢さんは多分100枚あるかねぐらいあるしな10枚ぐらいかな。身内
身内もほんで少な、もう飽きたさすがに聞こえてけへんし野沢あの甥っ子とかもおっちゃんのなんか太鼓の音全然入ってへんやんこれ。
叩いてる
20歳になったら
言うみたいな。聞け、2分20秒聞け
ポンブレイクの時のポン。そうね、いやほんま難しい、音楽の世界ってすごいわ。だって最近もなんかちょうど昨日や、テレビでなんかあの Hulu ってあるやんか、
ネット
有料の Hulu 独占みたいなんで、ウーバーワールド独占ライブみたいなやってて、ウーバーワールドって、まあ、俺同世代でも何回も対バンしたことあるし、まあ、よく言う話だけど、ほんまダサいバンドの象徴やったよ。
バカにされたもんな
当時。サウンドゴクロードってもうバンド名からしてすごいし、ほんまなんかまあ結構何回もライブやったあのシガーのバンドよね。でまあ正直今もめっちゃダサいよ、なんかもうその時流れてた曲とかも。でももうすごい人気やし、すごいよね。なんかどうやって、だ何がどうやってそうなんだろう、なるやろな。でもなんかボーカル男ないのかな、こんな感じ
で。まあでも
やり続けてたら
なんかそれっぽくなっていくんちゃう、
まあな
うん、やっぱやめてまうもんね。やっぱやり続けるってすごいよね。いや
そこやね、
無理やわ。だってもう対バンにダサいって思われてんのも分かるし、バカにされてんのも分かるし、
そもそも俺らサウンドゴクロードやし、ね、ゴクロードってあれやからね、しかもあの極みって G やからめっちゃダサいからな今も。しかもすごいね、あんま知らんやろ。
知らん、なんか柴崎コウと付き合ってるぐらいしか知らん。
まあでもだからボーカル男前なのかな、そんな印象もあんまないけどな、ダサくともバンド名がサウンドゴクロードだろうともあんだけ成功して柴崎コウとなんか一回でもセックスできるんやったら俺あっちの人になりたいわ
な。あ若い時にやっぱそういうの、そのダサさを耐える時間が、
それでも自分ではダサいとは思ってないやろ。思ってるんかな、実はもう分かってやってんのから売れるため の,
あ
の
まあでもそういう人もいるよ
な、オレンジレンジ的な、
まあでもああいうそういうなんかパーティー感も楽しめるみたいなのもあるやん、
まあ、広さっていうのがあるからね、まあ、そもそもね、
うん、でもまあウーバーワールドとかさ、まあ、よく分からんけど、まあ、みんなで自分らがいいと思ってる音楽をやって、それが世の中に受け入れられるからいいやん。まあ別になんか周りからダサいって言われようが別に関係ないやん。
まあね、それでしかも売れてるんやから。
何やってたってダサいとかカッコ悪いという人なんかいるし、
まあ、何やってたってあるからね、それはね、まあ大小の差
や
からね。
ほんで4人で一応バンドとしてやってるやん、それは多少違うんかもしれんけど、メンバー間のその寛容度は、でもバンドとしてやっていってるやんか、まあいいやん。
いいだ。
やっぱなんかこうミスチル型の人ってどんどん生まれていくやん。あの何やったっけ、ラドウィンプス。
はいはいはいはい。だからもうボーカル、
そうなんかボーカルの人にばっかりフォーカスがいくやん。
うんうんうん、そうやね。
ラドウィンプスとか。
ラドウィンプスな。
ラドウィンプス。この人の雰囲気、はいはいはい、アーティスト性で推してますみたいな感じになるやん。
世界観とかね。
でそういうバンドって結構やっぱどんどん出てくるやん。
いやもうそういうポップスにおいてはむしろそっちがメインや。
やっぱあれになってるなって気づいた瞬間から割り切るまでの時間ってどういう、うん、でも最初はさ、うん、全然一般人同士なわけやん。
そうやで、で下積み時代はもう、
うん、3人でやってるわけやん、
う
ん、
そうやな、う
ん、音だし、いや違う、アレンジがこうやって、うん、って言いながらやってたのに、うん、気づいたらあれ、
そうやね、打ち合わせもボーカルだけ呼ばれるからな、うん、マネージャーとの打ち合わせも、
うん、なんか葛藤の期間どういう感じなんやろ、まあ、
それはお金がもうだいぶ
かな、うん、夢叶うからええかってなのかな、うん、それ夢叶ってるか叶ってんやろな、
いやでも叶ってるんやで、それはだって俺別にそれでもいいもん、なんか別にそれはそれでやって、それで莫大なお金もらえるならあと別ユニットするわ、まあでもしてないけどね多分あの人らは。
どういう感じなんやろ、だってさ、さミスチルとかでもこう順番に出ていくやん、
あの
メンバー
ステージが、ステージに、
うん、よくそういうのあるやん、
まあそうやな、大体桜井和寿が最後じゃん、
そうやで、ドラム出ていくやん、うん、キャーってなるやん、ベース出ていくやん、キャーってなるやん、なってるけどこのキャーは俺向けじゃないよなって、
う
ん、
そうやな、
桜井さんの後ろにいる人やから、うん、ついでに言うとこのキャーやなってなるやん、
うん、そうやね、
なんかどういう、うん、まあもうあそこまでいったら受け入れられるよな、でも出始めやな、やっぱり
までいきゃね、うん、なんとでもなる、
なんか情熱大陸ボーカルだけで出てる
いや全然ある、全然あるやろ、でも、うん、全然いいんやと思うで、なんか全然割り切れると思う、最初だけちゃうかとかちょっと、
うん、やっぱやり続けることやな、だって何がええかなんか分からへんもん結局、
あまあそうやね、うん、確かにね、
だって別に10代の頃にかっこいいと思ってたもののうちダサい、今となってはもうダサいなと思ってるもんもいっぱいあるしさ、
腐るほどある、
当時なしやなと思ってたけど今となってはありやなのもんもあるやん、いっぱい、
うーん、
ちょっとずつこうあの修正加えながらやり続けられる方がいいのかもしれない ね、
それがやっぱほんでむずいんよ、メンバーもそれぞれいろいろ考えてるし、一回デビューしてしまったらレコード会社の意向もあるやろうし、いやそれだからやり続けるっていうのはほんまにすごいわ、もうそれだけでちょっとほんまにリスペクトやわ、ウーバーワールドも、
なあ、しかもやっぱちょっとずつとはいえこうメンバー間の自我があるからさ、うん、ええ具合に調整されるやん、
ああ、
なんか、はい、俺そんな詳しいないけど、俺ハイスタとかがそのイメージだよね、なんかどっちかというとメタルみたいなのがほんまは好きなんちゃうんかなみたいなギターの人、
横山健、はいはいはい、
でベースの人がナンバ、
ナンバ
で、なんかベースの人どっちかいうとちょっとなんか
パンク？
ポップ、
あ、そうな
ん？パンク、ポップパンク、
はいはいはいはい、
みたいなのがなんか好きだから、なんかもうちょっとなんかこうポップなイメージ、
あ、そうやっけ、
でまあドラムの人はただドラムが上手
ドラムのこと知らんだけやろ
そうや
まあええわ
でなんかハイスタとして出してる歌となんかギターの人が自分でやってるやつとベースの人が自分でやってるやつ
と、ベースもなんかやってる
のか、この前たまたまなんかベースの人がプロデュースしたやつやったか、うん、自分でやってるやつやったかよう分からんけど、うん、要はギターの人が関わってないやつとたまたま聞いて、なんかやっぱこうギターの人のになるとこうちょっとこうなんていうの、
歪んだ
強くなるというか、で逆に言うとポップネスちょっと減るし、でベースの人のやつはもうなんかめちゃくちゃポップネス上がってんねんけど、
うん、
もうダサいんやから
、ああそうなんや、
でこうでもキュッと合わさるとお互いのエゴがちょっとぶつかったことによって A 具合に歪んで A 具合にポップで、
でザ・ハイスタサウンド、
ザ・ハイスタになるやんか、
なるほどね、
やっぱこのやっぱちょっと違う人と、でなんか2つ目のバンドって大体いろんなとこでもさ、あの1回売れた人がやめてもう1回やったら、
うん、マズボルタとかそういうことだよね、
そうそうそう、混ざったもんが減るやん、
そうか、なるほど、
明らかに立ってる人がポンと現れてまうから、その人によるやん、
まあ、混ざらんよね、確かに2回目以降はね、だってあの剣横山やもんな、誰とやったって
剣横山 with なんとからしい、
そうやな、オマーっていうのがまずおるもんな、
オマーとセドリック with 誰かやし、
うん、そうやな
ってなっていくと、なるほど、こうなんか薄めたりとか違う隠し味入れたりする要素がなくなるやん、
なるほどな、
最初だけは対等に始まってるから、
なるほど、
だからこうこのだダサい人と混ざってても、ね、その混ざりっ気が意外とうまいこと言って、
はいはい、うん、まあうまいこといけへんやつも当然あるんやろうけど、まあ、うまいこと言ったやつが俺らは知るからね、なるほどなるほど、
なんかなっていう、
なるほどな、まあ、それはあるかもしれんな、
だブランキーとかも多分そうやん、
はいはいはい、はい、
2個目以降みんなやってはるけど1個目ほどなんかちょっと、
ああもうブランキーはまさにそうやね、まあ、まあ好みもあるんかもしらんけど、
みんなそれぞれ立ってるんやけど、
そうやな、
立ったがゆえに、
まあ、そうやね、まあそのなんか思い出補正とかもいろいろあるやろうけど、ブランキーはほんまそうやな、確かに、ああなるほどな、
だからなんかミッシェルとかもそんなイメージだし、
う
ん、
そうやね、う
ん、2個目以降はあの千葉さんの、
うん、もう完全にそうやな
バンドになった結果ちょっとやっぱ、
うん、いやでもそりゃそうやで、なんかちょっとやるっつっても、うん、もう千葉がまずちょっと資材を投じてやったりするやろうし、うん、そりゃな、なかなかな、
でしかも若い子とやるようになるから千葉さんとやれるんやったら嬉しいですよみたいな感じになってまうやん、どうしても。
そうね、
別にそれ千葉さんのバンドがあかんって言ってるわけじゃないけど、でもそこにこのアベストとかね、いや俺もうちょっとこうガチャガチャカッティング入れたいんやみたいな、とかいや俺はもうちょっとこうベース動かしたいんやとか、なんか作ってきた曲にいやもうちょっとこういう感じにしたいんやみたいなのが入ってちょっと薄れるやんから、
そうな、
それがかえって、
まあだからよく芸人さんとかの番組で昔のなんかコントの方が面白かったみたいな、そういうのもあるんかもしれへんな、なんかまあ、ゴッツとかでも、まあ、それも思い出補正もあるやろうけど、やっぱ初期めっちゃ面白いし、まあそうね、荒削り感もあって、その辺がやっぱ一番面白いよな。俺なんかもう全く知らないバンドでもなんか後半の成熟した感じもいいけど2枚目くらいまでの荒削りな感じもいいよねって言ったら全部いける説を唱えてくる。一か八か
聞いたことないのに、
そう一回も聞いたことなくてもそれを言うやなんとかなる
って分かった感じする
もんね。やっぱ2枚目までの荒削りな感じ良くないって言っとくっていうとおりやすい。
また完成はしきってないけど、
そうそうそう、
だからこそ見える、
後半知ってるからええと思うのかなとか、そういうのを一か八か言うっていう遊びを一時期や
まあ、なんとなくあーってなるもんな、うん、
で、はぁはぁこいつも聞いたことないな。もうみんなでこう大体一人だけやから、うん、めっちゃ詳しいのは、
そうやな、その中に一人思い入れあるやつ、
そうそうそうそうそうそう、だから2位を取りに行くっていう、その
確かにな、
そうね、
1位のやつが補正してくれるし、
そうそうそう、そこにどんだけアドリブ入れれるかよ、あと1位の、うん、1位のやつ言ったことを同じことを違う言い方で言うだけみたいなことをずっと繰り返して、コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しいな。失敗がすごくて、大人になっても
失敗、
ちょっとした失敗が本当すごいんよ最近。
どういうこと？
まあ一番多いのは、あ、なんやろうな、いやなんか一番多いのはスカシッペのつもりの音あり とか、この前なんかな、ほんまなんか情けなくなったんやけど、洗剤、お洗濯の洗剤を詰め替えるんよ俺は、パウチみたいなのに入ってるやつ、
逆向けてな、
あ、そうそうそう、でこのほんまウィーダーインゼリーみたいにこう開けて、でこうドドボドボドボって入れて、ほんでまた、まあ、こっちは多いからもう一回、まだ2回分ぐらい残っとるから、
大容量パックやからな、
そうそうそう、でもう一回こう閉めて保管しとかなあかんねんけど、閉める前に俺空気を抜きたいねん、ぺちゃんこの状態で真空状態を作って、その状態でこう閉めたい、そうそう閉めたいんよ、でそれをやるために蓋をな、このスクリューのところに置いたまま、ちょっとシューってこう空気をやったんやけど、そのシューの勢いがちょっと強くて、蓋がポンって飛んで、
ピャッ
ピャッて飛んで洗濯機の後ろに行ってもう取られへんよなって思って、
蓋が、
もうそういう地味な心配、めんどくさがりやから、その蓋を一回置いてギュッてやってから蓋をこうまたギュッてやりゃいいねんけど、このカタカタカタカタってなってんねんけど、その蓋がけどもめんどくさいから、ちょっとずつちょっとずつこう空気をやってたらポーンってなって、そういうちょっとした地味な失敗が多すぎてめっちゃだるない、だからそんなんある、
まあもうでもやっぱそれで言うと俺はもうカウントできひんぐらいそんなんいっぱい、
いやでもそんな
の
りだよね、
俺今日にだったらメガネかけ忘れた、あれ家出てなんか見えへんなと思ったらメガネしてへんかったし、そのくせ俺ローソンでこうやって
そのなり上げる仕草な、横山やすさん
のな、
でな、そのくせな、これなんやろ、トリセツは見ないんだ根性みたいな、
め
ん
どくさい
ね、めんどくさいねん、でなんかいつも何でもあれあれっていうのがもう何やっても 2,3 回あんのにトリセツを見えひんから、 で最近でもさ、なんかうちでもベビーカー買うたり、チャイルドシート買うたり、なんかちょっと前やったらなんかあのウォーターサーバーみたいな買うたりとかするねんけど、もう大体わかるわと、なめんなと、こっちとら37年間生きてきとんじゃいがあるから、なんかピーピーピーとかやって、あれあれの連続やし、なんかなんかうまいこといけへんのよな、なんかあの組み立ててる時も
先こっちつけなあかんみ
たいな、そう
最大的に飛ばす、
そうやっぱちゃんとあるんよね、順番とかが、それがもう大体わかるわでやるから、もうなんかもうほんま、いや、ああいうストレスがあるのに取説を見いひんから、へこ、自己嫌悪やわ、何してんねん俺いつもっていう、
まあ自己嫌悪するもんなんかどうか分からへんけど、まあ
こんな感じ大人ってでもこんなちょっとしたミスいっぱいする、
いやいやいや、もうなんかもうそんなん、やっぱ俺同じ感じで話してるけど、やっぱちょっとレベル感違う。俺それで言うといけるわと思って組み立てて順番間違うとかやろ、俺ネジ穴潰すから。
あ、いやでもあるある、
もう開かへんし治らへんし、
そうやな、もうなんかもう、いやもう俺絶望的になるね、そういうの、なんかもうまたやってるわみたいな、もう嫁に言われへんし、ここなんかこんなんしてもうたとか言われへんし、もうなんかほんまへこむよな、なんかもう何してんやろって、
まあ、でも大人になっても確かに意外と何にもできるようにならへんな。そうそうそう、いやだからさっさんとかがさ、うんうん、家になんか、
はいはい、ウッドデッキ作ってな、
さ、なんか木にかけてブランコ作ったとか言うてるやん、どういう、
いやほんまに
プロ、
いやいやほんまに、でなんかほんまちょっとしたアイディアとかでも、あ、じゃあなんか分からんけど、なんやろな、いやなんかトースターグリルのところになんか魚焼く時とかでも、まあ、ちょっとしたアルミホイルを敷くみたいなことをもうそんなもんなんやろ、伊藤家的レベルでもない、ほんまペッてやるんよ嫁とかも、そんなんにめっちゃ感心すんやん、これもう全くそんな発想出てけえへんから、でなんか赤ちゃんの哺乳瓶やったら煮沸した後にちょっとなんかタオルかけとくとか、なんかもうな、多分別にもう、あ、なんやろ、もう雑学でもないし、なんか本能的に気づけることみたいな、まあちょっとやっとこうかみたいなのが、もう全然もう全く気づけないし、そんなんになんか
無理やな、
こんなんだみたいな、
いや、みんなどの程度やれてんねやろ、女の人はさ、やっぱ立派やからさ、
そうね、
みんなやるやん、あ、なんかすごいなって思うけど、
なんかすごいよな、俺もうほんま日々感動してるもん、なんか多分何でもないことなんやろうけど、なんか女の人とかから
した
ら
なんかすごい全体的にちゃんとやるやん、なんやって思うけど、男の人ってどの程度やれてんやろな、もうなんか
俺なんかで言うと、その失敗で一番多いの、さっきそのおならの音出てまうもそうやけど、もうほんまお恥ずかしながらオナニスキーやから、オナニした時の精子がまだ全然飛び散るわ。
いやそれはプロや
から。おかしいな。そうやね、そこはプロなんだ、もう全然ティッシュからもうはみ出るわ、なんか
プロを超えてちょっと強すぎる。
そうか、自分でも制御できへんから、なんかボクサーが殴ったらあかんみたいな、
そう自分の拳も痛める。
なんかいつまでこんな、なんか俺なんか稚拙な暮らしをやっていくんやろ、なんかこっちで買ったらいいのに、もうなんかこっちで買って、なんかほんま、まあ微味たるあれやけど、なんか300円ぐらい損するみたいな、もうめっちゃあるもん。でもなんかめんどくさいから、ネットでなんか買うたら、なんかちょっとなんかやったらこっちで全然安いのにとか、ポイントカードの仕組みを調べんのがめんどくさいだけで使わへんとか、もうなんかポイントカードめっちゃある、これ貯めてるけどでっていう、これいつ何になんのこれみたいな、なんだこのなんかもう生活の下手さみたいな。
まあな、でもやっぱこう共感点はあるけど、やっぱ俺は全部負け越してるから、でもなんかちょっと前に準備しといたらよかったのに、準備できてへんかったから倍の値段で買ってるとかめっちゃあるし、もうなんか俺ちょっとまあ今西と住んでるからさ、なんかがなくなるから、俺ちょっとこうで来るわ、あれとあれって出て行って、なんか半分買い忘れて帰ってくるし、
いや
俺何しに行ったやろみたいな。
あのなんでな、タスクをちゃんとスーパー行った、あれ そのあの道沿い であそこのドラッグストア行ってあれとあれで郵便局であれを出して帰ろうみたいな自分で決めた時はものすごいテンション上がるね。俺最高級やと A5 ランクやと思うねんけど2個ぐらい忘れる。
忘れる
なんでやん。
忘れる。めっちゃ忘れる。あれ何なん。
いや分からんほんまに。だいたい俺なんかはなんかタスクを仕事で使ってるタスク管理のアプリみたいなね入れんねんけど、これを入れたということで覚えたみたいなあんねんか。なんかまあノートにまあいっぱい書くことで覚えるみたいな、入れたし覚えたみたいなんで見いひんからな。
いや
スーパー行ったらなんであれ。
あれなんだやろな。
こんな感じかな人間って。何やろか
私生活ってむずい。
いやむずい。そう私生活の方がよっぽどむずいよな。仕事より
めっちゃむずい。全然うまいこといかへんもん。
そうやな、
うん、であの靴磨くとかもできひんし、あ西とかちょくちょくやっとんねん。
あそう、
いやあのクリームでちょっとなんか
そういうのやりたい俺ちゃんと
してみたいな。
なんか国産の道具で爪手入れしてる人とかおるのかな。
そうこだわりのアイテムで綺麗にしてはんねん。
あのしたいわ。
無理やな
西そんなことしてんの。ちょっと給料下げたろあいつ。
下げてきた。下げてほんま。あいつなんか
豊かぶってんな。
靴磨きよねすぐ。
なんかあったら靴磨く。
で寝かしよん2日ぐらい。
あマジで。
磨いた後は履いたらダメなんですみたいなこと言いよんねあいつ。
何それ。
か
つくな。
10年ぐらい多分履いとる、あのよう履いとるあのレッドウィングの。
あーある。西のやつな。トレードマーク。
味なのかもう汚いのかよう分からへんけど。
あそうね、
うん、育てとんねん。あいつジーンズも育てとるから。
あもう育てるっていう概念に今入ってるんや。
何やったかな、なんかけわからんこと言うとんねん。なんか何回かに1回しか洗剤は使いませんみたいなとか。
そう、あそうあいつムカつくな。
あいつはちゃんとやっとんねん。なんか
でもなんか大家君とかもなんかそんなも
ん、そうそう
そう、そういう豊かさめっちゃ持ってるやん。
ないよな。ないわ。もう全然ない。もううまいことできたことあらへん。
できへんほんまに、うん、もうだってまずジーンズの何がかっこいいかっこ悪いがほんまに分かれへんもん俺、うん、とニューバランスのスニーカーのかっこいいかっこ悪いがほんま全然分からへん。
あれ高いやつがか
っこいい。そうそれしかないよ。だってダサいニューバランスはあるやん。なんかもうおかん履いてるみたいな。
高いやつ買わなあかんねんな。
あの2万円ぐらいのコートいたらイケてるやつなあれ。
いいってことやと思うわ。あんな分からへん
もん。まあでももう多分無理なんや。でこれや他のところ追求しよう俺。あの絶対に精子はこぼさないっていうところだけでしょ。
もうそれできた時衰えた時やろ。
飛びが弱だったっていう。
お誕生日
15日福井君中学校のサッカー部の人ですね。16日あ2人おるね。藤原亮と松田のまーちゃん。
あまーちゃん、
うん。9月18日高木望むくん、これ西の子、うん、専門学校の唯一の友達ですね。9月19日池内くん、これサジとかの友達よね、うん、健太も友達、
うん。
同じく9月19日松田直樹さん、うん、高校の1年生の時だけめっちゃ仲良かったですね。とでもこの人は結構メジャーで面白くて、うん、高校の時にお姉ちゃん、
うん、
お姉ちゃんもおって、お姉ちゃんの部屋にもテレビあって、うん、自分の部屋にもテレビあって、なんか大人の絵本をこっそり見てたら、うん、お姉ちゃんの部屋からもそのジングルみたいなのが聞こえてきたっていうっていうね、うん、松田くん、9月20日、黒ぴょんですね、うん、9月21日吉田くんですね。同じく21日服部君、これガンバの時のサッカーの同級生、うんうん、同じく21日吉本先生、これ僕がサッカーやってた時にリハビリの先生ですね、うん、さらに同じく植北淳君、これも高校の同級生、9月22日鈴木拓也さん、これ学校の知り合いですね。そこまでです。
はい、残りで言うと、
うん、
17が正田さんっていう渋谷でご飯屋さんやってるあの大将だよね。で18がサジとかと仲いい寛大のベンっていう、
おなんか、ね、どういうベン、それツトム
やから、ツトムやからベン、はい、なんかおしゃれな家住んどんねん。
ああそうなんや、
うん、あの一軒家で水田かなんかに一軒家建てて、ね、めっちゃおしゃれな
マジで、
うん、でフミさんって、まあ、京都でイベントやってた時になんか知り合ったりしてね、うん、あそんなもんですね。
はい、はい、皆さんお誕生日おめでとうございます。
ざーす、
はい、まあ、そんなことで終わっていきましょうかね。
はい、じゃあコンシャスラジオ222回目 今後のあなたの人生がポジティブになる立ち止まって考える222回目ですか、
はい、
何の話したか全然覚えてないけど何やったかいな
雑学にすんなよみ
たいなの話したな、うん、なんかバンドの話
したあバンドの話したな結構なサザンオールスター
ズ、ね、サザンの野沢の話やじゃあコンシャスラジオ222回目、いまだに準メンバー野沢さんの回でした。
コンシャスラジオ 222回目。